特集、ほっといたらあかん、家のこれからを考える。皆さんは家の今後について考えたことはありますか？現在住んでいる家、生まれ育った家、夏休みに遊びに行ったおばあちゃんの家、どれも思い出がたくさん詰まった大切な場所でしょう。しかし、家族にはそれぞれの人生があり、環境が変化することで大切な場所も空き家に変わってしまうケースがあります。今回の特集では空き家について考えていきます。全国的に大きな社会問題となっている空き家問題。平成30年に行われた住宅・土地統計調査では、賃貸、売却用住宅や別荘などの二次的住宅を除いたその他空き家の空き家率は、和歌山県が全国トップの 18.8% で、全国平均と比べて非常に高い数字となっています。紀の川市にも2910戸のその他空き家があるという結果が出ており、空き家対策は喫緊の課題となっています。空き家になる要因は、転出や転居、転勤など様々。その中でも大きな要因として考えられるのが高齢化です。子供と一緒に住むようになった。高齢者施設に入所することになった。住んでいた人が亡くなった。などにより、空き家になるケースが多くあります。紀の川市にも、空き家になる可能性が高い高齢者のみの世帯が多く、今後も空き家の増加が予想されます。また、空き家の問題は、現在の関係のない人にとっても、いつやってくるかわからない身近な問題です。住宅を取得する経緯のおよそ半数が相続によるもので、相続されたものの活用する方法がなく、結局は空き家として放置されてしまうという状況が生まれています。今回の特集では、空き家問題に関わる専門家や、実際に空き家を活用している人たちに話を聞いてきました。この記事をきっかけに、家のこれからについて少し考えてみませんか？空き家が抱える問題。空き家所有者には管理する責任があります。老朽化による倒壊。家は使うことで換気や通水などの管理ができます。空き家になってしまうと一気に劣化が進み、外壁の剥離や倒壊など非常に危険な状態になります。動物などによる被害。動物の糞尿や汚物などの放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼします。また、住み着いた動物が周辺の土地、家屋に侵入することもあります。立ち木や雑草が繁茂する。立ち木の普及、倒壊、枝折れなどで、近隣の道路や家屋の敷地に枝などが落ちます。また、枝が近隣の道路にはみ出し、交通事故を引き起こす危険性もあります。不法投棄。不法投棄されたゴミを放置すると、臭いが発生し、害虫や害獣の発生につながります。また、それを目当てに、他の害虫や害獣も集まってくることもあります。資産としての価値の低下。空き家を放置すると、建物の劣化が早くなり、資産価値が下がります。価値が落ちた建物は、売却できないだけでなく、売却するために修繕費用が必要になる可能性があります。犯罪に利用。管理がされていない空き家は、不審者が不法滞在するなど、犯罪に利用される危険性があります。また、放火の危険性も高まります。以上、空き家が抱える問題でした。空き家の問題は所有者だけの問題ではない。 インタビュー1、川口義夫さん。紀の川市空き家等対策協議会会長。土地家屋調査士、行政書士の資格を持ち、市の空き家対策に尽力。私たち紀の川市空き家等対策協議会の活動は、倒壊の危険や衛生上の問題がある空き家の所有者に対し、市が助言や指導などと空き家特別措置を行うことができる特定空き家等の認定を行うことです。解決に向けて動いていますが、所有権や費用面で問題は山積み状態です。紀の川市内に住んでいる空き家所有者は、対策に協力してくれる人もいますが、県外に転出してしまった人は、比較的空き家を放置したり、気にかけていないことが多いように感じます。空き家問題は、所有者や親族だけの問題ではありません。例えば、通学路にある空き家。いつ倒壊してもおかしくない空き家の横を子どもたちが通学しています。他にも、空き家が倒壊し、住民の主要道路を塞いでしまうなど、地域住民の生活に大きく関わってきます。ある地域では、所有者が対策を講じない空き家に、瓦屋根の飛散防止策を行ってくれています。管理されていない空き家を現状のまま放置すると、将来的に問題が起こる可能性が高く、自分の子供や孫、近所に住む人に迷惑がかかります。そうなる前に対処することが必要です。空き家の取り壊しについては、前向きに検討してくれる所有者もいますが、費用や所有権などの問題があり、トントン拍子には進みません。土地と建物の名義が違い、取り壊したくても取り壊せない空き家や、費用が高く、すぐに解体できない所有者も多くいます。以前、解体後の土地を譲渡する代わりに、解体費用を隣人が支払ったという事例もありました。近隣に迷惑をかけていると感じていれば、一度相談してみるのも良いかもしれません。空き家の考え方も、除去から活用へと変化しており、法律の改正が行われています。活用できるうちに、何らかの手立てを打つことが、空き家の減少につながる一歩になるのではないでしょうか。特定空き家等とは、倒壊など、著しく保安上危険となる恐れがある状態、遺産や異臭の発生など、著しく衛生上有害となる恐れがある状態、適切な管理がされていないことで、著しく景観を損なっている状態、周辺の生活環境を乱している状態、認定されると、所有者に適切に管理するよう助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は、勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。また、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、税金の負担が増えることもあります。空き家特別措置の流れ。1、空き家の調査。2、特定空き家等に認定。3、助言・指導。4、勧告。住宅用地の特例措置から除外。5、命令。違反すると50万円以下の過料。6、要請代執行。所有者への費用徴収。就活は死にじまいではない。人生を豊かにするもの。インタビュー2、斉藤健一さん。紀州就活協議会では、セミナーや相談会などの活動を行い、保険や相続など、就活全般の話をしています。就活と言われると、死にじまいのイメージがあると思います。しかし、就活は決して死にじまいではありません。 保険の見直しも立派な就活の一つ。自分で意識して行動に移すことが大切です。就活における住まいといえば片付けです。亡くなった後のことを考え、身辺や財産の整理を行っている人は多くいますが、先延ばしにしがちなのが身の回りの片付けです。当然亡くなった後も物が多ければ多いほど親族の負担になり、片付けに手間と時間がかかるため、売却や賃貸ができず、空き家になってしまう可能性もあります。そこで私たちがお勧めしているのは、家族構成が変わったタイミングでの片付けです。例えば、子供が家を出たタイミングで子供部屋を片付けるなど、断捨離するタイミングとしては最適です。年齢的にも動けるうちに片付けておくことがポイントです。また、エンディングノートに不動産などの情報を書いておくのも一つです。亡くなった後、相続人が困らないよう、登記済み権利書や契約書を置いている場所などを記載しておくことで、スムーズに登記を変更することができます。今後のことを考え、エンディングノートに書き留めておくことは、自分のこれからを考えるいいきっかけ。長地区公民館講座、将来に備えて就活講座が開かれました。就活について様々なことが学べるので、いい勉強になります。自宅については、子どもたちが都市部に住んでいるので、今後、空き家になる可能性があります。迷惑がかからないように、自分が元気なうちに整理し、売却できれば子どもの近くに引っ越ししたいと考えています。居心地のいい空間は自分たちの手で作り上げる。インタビュー3。馬越忠明さん、愛さん。令和2年に築100年の空き家古民家を購入し、翌年紀の川市に移住。人が集まる古民家を目指し、古民家サロンやあいを経営。いつか和歌山で住みたいと思っていました。当初は普通の一軒家を探していましたが、たまたまネットで見た紀の川市内の大きな古民家。それがこの家との出会いでした。二人で住むには広すぎると悩みに悩んだ末購入を決意。購入当初は、大変やね、これどうすんの?と近所の人から言われることもありました。母屋はすぐに住める状態ではなく、どこから動物が入ってくるかわからないようなひどい状態。幸い、離れが増築されていたので、そこで生活しながら DIY を始めました。最初は片付けから始め、壁に漆喰を塗ったり、土間を作り、カウンターキッチンを設置するなど、近所や友人の協力を得ながらも、自らの手で進めてきました。技術が足りないと思う部分もありますが、自分たちで作ったと思うと愛着が湧いてきます。空き家は古くて汚い。そう思われがちですが、メリットはたくさんあります。特に資金面です。苦しいローンを払い続けるより、一括で購入できる物件を探して自分たちで育てていく。それも人生の選択肢の一つです。空き家の利活用は今の時代のニーズにぴったりだと思っています。また、空き家を求めている若い人たちはたくさんいます。ずっと住んでいる人には気づきにくい魅力を他府県の人たちは感じているかもしれません。ここに住んで2年、離れの一部は改装し、行政書士事務所を開業。母屋はこの古民家の魅力をいろんな人とシェアしたいと思い、不定期の古民家カフェやボードゲーム大会などのイベントを開催しています。なんか落ち着く。そう言ってくれるお客さんもいます。譲り受けた大切な家に愛着を持って生活していくためにも、居心地いい空間を自分たちで作り上げていきたいと思っています。やりたいことをすべて叶えられる場所。インタビュー4。 川端久美子さん、弘明さん。令和2年に元水産業を営んでいた倉庫付き空き家を購入。模型を作るための貸しスペース、カフェと模型工房、いい場を経営。妻はモデルハウスの演出用などに家具を貸し出すホームステージング事業をしています。貸し出し用の家具を貸倉庫や自宅で保管していたこともあり、とにかく広い場所に引っ越ししたいと思い、空き家を探し始めました。大阪府内で物件を探していましたが、いい物件を見つけるもタイミングが合わず、範囲を広げて探していると、紀の川市内にあるこの物件と出会い、移住を決めました。住み始めた頃は、水回りが機能せず、かなり困りました。水が出たのは、倉庫の中にある事務所一箇所のみ。そこで生活しながら、居住スペースの DIY を進めていきました。最初は虫の死骸や多量のゴミなどに戸惑うこともありましたが、手を加えていくことで日に日に快適になることが分かり、生活も楽しくなってきました。また、倉庫を活用したカフェ兼模型作りの貸しスペースを行うため、倉庫の改修も同時に進めていきました。模型作りは塗料の溶剤としてシンナーを使用したり、細かな粉が出るので、子供がいる家庭ではやりにくい作業。私自身も職場の事務所で作業していたので、同じような境遇の人たちが思いっきり模型作りに集中できる場所を提供したいと思っています。倉庫の活用以外にも、4棟あるうちの1棟を宿泊できるスペースにしたいと考え、改修を進めています。ここに住み始めてからは、やりたいことがどんどん出てきて、次は何をしようかと考えると、毎日ワクワクしてきます。人は自分の生活を自分で作りたい欲求があると思っています。買ったものばかり揃えるより、自分で暮らしを作っていく。ここで住んでいると、人間の欲求が満たされていく気がするんです。今後もやりたいことがたくさんあります。まだまだ夢半ば。これからこの場所で夢を叶えていきます。複雑だった思いも今は心から感謝。インタビュー5、中迫育子さん。紀の川市で生まれ育ち、現在は横浜市に在住。令和3年に紀の川市空き家バンクを利用し、実家を売却。平成29年に母が私の家で同居を始めたのを機に、実家が空き家になりました。私が大学に進学してから建てた家なので、実際に住んでいませんでしたが、子供たちが冬夏ごとに帰省した思い出がたくさん詰まった場所でした。父が亡くなってから母が大切に守ってきた家だったので、母がいる間は、家の今後についての話はしませんでした。また、私自身も売りたくないという気持ちがありました。令和元年に母が亡くなった後、私と妹が家を相続し、管理を続けてきました。しかし、新型コロナウイルス感染症が流行し、紀の川市に帰りづらい状況に。半年ほど経ち、家を見に行った時の痛み具合を見て、家の今後を考えるようになりました。当初は近所に住む人たちの役に立てないかと思い、自治体に相談しました。しかしそれは叶いませんでした。令和3年に紀の川市に空き家バンクが設立されたことを知り、7月に登録しました。登録するときは心苦しさがあったのを今も覚えています。しかし、母が周りに支えられながらも大切に管理してきた家が荒れ果ててしまうのは余計に悲しいと思い登録を決めました。私は家を売却する条件として近所の人たちとうまくやっていける人であること、町内会に入ることを提示しました。これは所有者の責任であると私は考えていました。 通常の売却だとこのような条件は受けてくれていなかったと思います。しかし、行政が運営する空き家バンクだからこそ、所有者側の思いを汲み取ってくれました。そして、12月に内覧したいという人が現れました。売却すると決めていたものの、複雑な思いがありました。実際に会って話をする中で、明るくて前向きな印象を持ち、この人なら大丈夫と思い、譲ることを決めました。この家で末永く幸せに暮らしてほしいと心から願いました。数ヶ月後、とてもいい人に譲ったねと近所の人から連絡をもらい、とても嬉しい気持ちになりました。手放したくなかった思いも今となれば、家を引き継ぎ、新しい命を吹き込んでくれた購入者と空き家バンクに携わってくれた人たちに感謝の気持ちでいっぱいです。一人一人に寄り添い最後まで支援したい。インタビュー6。増田照彦さん、鎌崎淳二さん。NPO 法人空き家コンシェルジュに所属する2人。空き家相談を全力で受け止める。私たちは10月1日に開設した紀の川市空き家の窓口、紀の川市空き家総合相談窓口で相談員をしています。行政の窓口対応は基本平日。仕事をしている空き家所有者は相談しづらい状況です。また、紀の川市内には空き家が多く、相談件数も増加していることから、市が空き家に関するサポートをより強化するために開設しました。空き家の問題はすごく身近なものです。突然の相続により、空き家所有者になるケースは少なくありません。急に空き家の所有者になり、何をしたらいいかわからない、そんな人こそ私たちを頼ってください。一人で悩んでいても一向に解決には向かいません。私たちの仕事は空き家の確認や専門業者との取り次ぎ、空き家バンクへの物件登録など空き家の活用を推進していくことです。空き家の活用方法は様々。一人一人に合った解決方法を一緒に導き出していきたいと思っています。悩み、相談があれば、いつでも連絡ください。大切な場所だからこそ。空き家問題は、所有者や地域から見れば頭の痛い問題かもしれません。しかし、空き家に魅力を感じ、活用する人たちも増えてきています。空き家をマイナスに捉えるのではなく、必要とする人に大切に使ってもらえることができれば、家や地域の元気につながります。たくさんの思い出の詰まった家だから手放したくない。いつか利用するかもしれない。理由は様々ですが、空き家のまま放置する人が多いのが現状です。大切にしてきた家が劣化し、周囲に迷惑をかけてしまっては、余計に辛い気持ちになりませんか？家族の大切な思い出がたくさん詰まった家だからこそ、空き家になる前に、周りに迷惑をかける前に、家族でこれからを話し合うことが大切です。そして、話し合いに行き詰まった時には、頼れる相談窓口に相談してみてはいかがでしょうか。家のことで困った時は、空き家の窓口に相談しよう。ところ、小川1781番地の2、小川とんまか通り。開設時間、午前9時から午後6時。毎週水曜日と12月29日から1月3日は休みです。内容は、空き家に関する相談、自宅の今後の相談など、気軽にご利用ください。お問い合わせ、電話 0736-67-8515 です。 以上、特集、ほっといたらあかん、家のこれからを考えるでした。